ロープを重ね、あれ糸はず、もうやめとこうかと思ったかどうか知りませんけども、ついに探し当てたんですね。本当に勝ち組のそれは海馬家の中に寝かされている巫女をそこに見出したんですね。これは簡単なことじゃなかったんですよ。救い主を探し当てなければ、探しを探して見出さなければクリスマスの出来事は起こりません。クリスマスは迎えられません。救い主は我の罪と死と滅びから私たちを救い出してくださるという、共に笑いを共に見よ、私は世の終わりまであなたと共にいると、今までなる神様となってきてくださった、そのメッセージと救いを携えて私のところに来られたんですね。時間がかかるかもしれませんね、見出すためには。困難も乗り越えなきゃいけません。犠牲も払わなきゃいけないかもしれません。問題や悩みを抱えながら求めるということであるかもしれません。しかしそこを越えて救いの道が開かれているんです。そこを越えて救い主の御子をそこに拝する道があるんですね。私たちも探し出さなきゃいけないです。求め続け、探し出さ、見出さなきゃいけないですね。なかなかですね、見出せない、見出さないままで終わってしまう人が多いということを私たちは思いますね。コンサートにたくさんの方々がいらっしゃいました。その中を通してあの生の演奏、一流の演奏に感動し、また、まあ、あの通訳通しでありましたけれども、お話が結構たどたどしかったんですが、上手だったと思いますね。そしてご自分の証を成してくださいました。みんな感動の中でああいうイエス様の証を聞いたことが素晴らしかった、受け入れやすかったと思いますね。あ、よかったと多くの方々が言ってくださいました。本当によかったですと、何か感じてくださった方がたくさんあってね、嬉しかったです。だけどもね、そこで終わってしまう、そこで終わってしまうということになればね、非常に残念なことになりますね。また私たち祈らなきゃいけないし、また何らかのおまじゃりを追記していきたいと思うわけでありますが、いいところまで導かれているんです。ここに何かがあるんじゃないかと思われる方はいらっしゃるんですけれども、でもそこを超えて探し求めてついに見出すというね、ここに至らなければもったいない、もったいないですね。また私たちも本当にクリスマスを迎えと言いますけれども、私たちのクリスマスの御子イエス様を探し求める、見出すというその探求があると思いますよ。クリスチャン、また御子を見出し、この年のクリスマス、この御子を見出して、この御言葉を通して、この祈りを通して、ああ、主は私と共におられる、私のうちにおられる。もちろん信仰によって、最後はね、聖霊の恵みによって、本当に感謝します、ね。バタバタしてたら、とてもとても見出せないので、探し求めることも曖昧になってしまうのでありますね。どうぞ探し求め、ついに見出すという、そこに素晴らしい喜びがあります。救いがありますから。どうぞそこに到達していただきたい。また私たちも、このクリスマスをまさに、今週もですね、クリスマスの一日一日を迎えますので、どうぞ聖書立花を持ちながらですね、御言葉に触れながら、どうぞ、 のクリスマスをね、バラのクリスマス、御子を探し出す、見出す喜びのクリスマスにさせていただきたいと思いますね。最後にもう一つだけ申し上げて終わります。野宿をしていた者、心貧しき者に望んだクリスマス、応答する、反応することができる、応答することができる、聞いたことに対して直ちに行動し探し求め見出したクリスマス、それから彼らはね、野宿していたということ、先ほどから申し上げておりますが、野宿している者に伝えられたクリスマスだったんですね。皆さん、聞いて信じ、直ちに聞いたことに応答することができたものは、またその生活はね、野宿生活をしていたものなんです。腰が軽かったんですよ。すぐ彼は出かけていくことができた、そういう生活だった、シンプルな生活だった。だからこの地上に宝を持たない人たちですよ。持たないじゃないんですね。あるいは地上のしがらみがない生き方をしていた、いや、そういう生き方をせざるを得なかったわけでありますけれども、そういう意味で彼は獣人だった。イエス様はある時、持つものは持たないもののごとく、持たないものは持てるものがものであるがごとく、それは私たちのこの地上でのあり方です。持つものは持たないもののごとく、持たないものは天に宝を持っている、キリストをうちにいただいている、持てる、すべてをキリストを持っていることは、すべてを持っていることです。持てるもののごとく、これが獣人でありますね。なぜキリストの誕生の説を聞いた他の人たちは生まれた御子を神に行かなかったのか、まあ、イエス様の誕生というのは秘められて隠された誕生ですけれども、それでも一部の人たちは伝えられたんです。キリストの誕生の知らせが伝えられたんです。でも行かなかった、クリスマスに行かなかった、御子を礼拝しに行かなかった。何でですか？たくさん持ってたからです。抱えていたから、どっぷりと地上のしがらみにしがみついて生きていたからです。それが惜しかったから。ヘロデも、王としての身分の立場、いいえ、これを奪う、キリストを、ユダの生かしておくものかということですね、抹殺しようとして。立法学者たちも、エルサレムの住民も、彼でさえも、今の生活を、守るために戦々恐々としていた。みんなそれぞれ地上にたくさん持っていた。彼の大切にしているもの、守るべきものがたくさんたくさんあった。そしてそれを御所を大事にして犠牲にしたくなかった。だから身軽になれなかった。まことに不自由な人たちでありました。皆さん、私たちはどうでしょうか。イエス、彼らは定住の家、生活を持っていなかったわけでありますね。あるとしても、まあ、でもベドウィンの人たちはそういう生活をしていますね。天幕でありますね。高んで、まだ建てて、簡単に生活の形を整えて、まだ移動してということでありますが、野宿をしているというのはね、この言葉は、野外を家としているものと、こういう意味だそうです。これが本当の意味。野宿しているというのは、野外を家としているもの、まあ、文字通り私たちはそのような生活をすることはできませんけど、お互い家が与えられているわけでありますからね。だけどもやがて私たちはみんな住みゆくものでありましてね、そういうものに寄りすがって生きているわけではない。この地上にいろんなものが与えられていても、それを宝としていない、それにしがみついていない、立場や地位があってもそれは幸いなことになりますが、それにしがみついているわけじゃない。自分の生活を地上にしっかり据えて地上に生きていく、これは私たちの使命でありますけれども、 しかしそこにしがみついているわけじゃない。ましてこれを失うことを戦々恐々として守ろうと必死でやっている。嘘ではない。イエス様は、狐には穴があり、空の鳥には巣がある、しかし人の子には幕がするところがないという。